る女の恋する女のロマンス食堂、鈴木すずみのビストロラビ。
はい、本日も始まりました、恋する女のロマンス食堂、鈴木すずみのビストロラビン。本日も、お届けしたいと思います。すずみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、前回ね、あの道代先生も来てくださって、久しぶりにすずみさんと対面収録できたと思ったら、ね、はい、また世の中が不穏になってまいりまして、今回、
はい、
リモートでお届けしております。
はい、
すずみさんすごいですね。これもう完全今リモートならではですけど、風呂上がりな状況でしょうか。
なんつーの、あのリモートの醍醐味を、
うん、
あれしてる、謳歌してます。なんか2分前ぐらいにお風呂上がりました。
頭にタオルを巻きつけてすっぴんっていうね、状況では
い、
また、
まあ、それはそれでいいでしょ、うん、なんかこう生活感があって、
うん、風呂上がりの鈴見さんを垣間見れる人ってなかなかいないと思いますので、ちょっと嬉しく思います。
そうですよ、うん、そうですよ、はい、
そんな状況の中始めていきましょうか、はい、皆さんからのね、はい、恋愛のよしな仕事について答えていく本番組、読者から絶大な支持を得ている鈴木鈴見さんが、はい、世の女子と男子と取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただく番組です。すみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、またモヤモヤテイスティングということで、うん、女子が普段モヤモヤと感じている疑問や不思議、はい、それができる女とできない女の違いはどこにあるのかを、すずみさんがテイスティングした後、力づくで言語化いただくコーナーでございます。
はい、
早速編集部がね、いくつか、お品書きを用意してくださいましたので、読んでみたいと思います。うん、A コース、貢がれる女子、貢ぐ女子の違いは何か。うん、
あ、
うん、B コース、年上からモテる女子、年下からモテる女子の違いは。うん、まあね、確かにこれ気になりますね。C コース、知識が武器になる女子、ブレーキになる女子の違いは。これは面白そうですね。D コース、自粛期間を活かせた女子、活かせなかった女子の違いは。こんなあるのかなというね、4つお品書きがまとめてくださっておりますけども、すみさん、そそるものはございますでしょうか。
知識が武器になる女子、ブレーキになる女子ってありますね、うん、確かに。要するに、
うんうん、あるね、まあ、
基本的にはどちらかといえば男性の知識は武器になるけど、う
ん、
まあ、時々武器にしすぎだけど、
ええ、
でもあの女性のあの知識とか、あるいは学歴とか、もうちょっと単純に言うと、うん、まあ経験とかっていうのは、うんうん、少なく言っといた方がモテはするというのが定説ではあったわけですよ、はい、だから、東大の女子は合コンに行くと豚女って言ったり、少し控えめに学歴は、はいはい、男はむしろ何東海大なのに東大って言ったりとか、
うんうん、
そっちの嘘は理解できるけど、下に言うっていうのはあんまりない感覚でしょ。だけど女性はあんまりその学歴を言うと、その、うん、自慢をしたい人も女子にもいっぱいいるけど、それでもそれがモテのネックになるとなると、やっぱりその自慢したい欲をモテたい欲が凌駕して、
はい、
言わないというのが基本的な、
うん、
構造だったんだけど、
はい、
当然そのね、男もいろいろいて、うん、あの俺は頭いい子の方が好きだぜみたいなことを言う人は今いっぱいいるでしょ、うんうん、なんかバカな子やだとかって、で、
ね、
私はそれを怪しいと思ってるけど、というのはね、
うん、
なんかもちろんそのバカな女よりもなんかちょっとは賢いみたいな子が好きな男はいっぱいいるんだけど、なんかね、俺よりちょっとバカな方がいいと思ってる人は結構いると思って、
あ、それもあるでしょうね。
だから、うん、90だったら、
うん、
30のバカ女は嫌だけど、まあ、70とか80がいいみたいなね。
さすがに30はダメですか、やっぱ。それは。
いやいやいや、だから30がいいっていう男もいるんだよ。だってさ、日本のさ、もともとの、家族形成っていうのは専業主婦とサラリーマンと、あの子供っていうことだったわけだから、つまり専業主婦には知識はいらないじゃん。だから嫁のよっぽどその 家庭的な事情がない限り嫁の学歴っていうのはそんなに問われなかったんだけど、うん、今はあの共働きだし、あの女の人も賢いに越したことはない、むしろバカと結婚するとバカにされると思っている人も一定数出てきたが、それが自分よりも頭がいい人がいいと心から思ってる人はまだ少数派でしょうね。
まあそうですね、まあ、よくねなんか、うん、あのさすがっていうとすごい知らなかったをひたすらループしていればモテるみたいなね、そういう、
そうそうそうそう、まあキャバ嬢に求められるのはそういうことですよ、うん、だけどあの このように知識が武器になる女子、つまりちょっと頭いいなっていう女の子が好きっていう男にドハマりする女子と、うん、ただただひたすらなんか敬遠されるあの東大女子みたいなのと、確かにこれ分かれるように見えるんだけど、多分2つあって、1つは、対象を間違えているということですね。要するに知識が武器になる相手に見せれればいいけど、
そうですね、
やっぱり女の生意気が嫌だというおっさんたちも未だにいるわけよ、でその人たちにを対象としてしまったらそれはブレーキになるに決まってるので、あの見る男、バカな男を見極めてしまってるっていう、要するにブレーキになってる場合はね、だから女に違いがあるんじゃなくて男に違いがあるっていうことですね。
ああ、女に違いがあるんじゃなくて男に対象によるってことですね。
そう、だから ある意味では自分の両刃を間違えてる、
うん、
だからその森さんとか麻生さんと合コンしてる場合は、バカなふりしてた方がいいでしょ、どう考えても。ああ、
わきまえた女の、
ね、そうそうそうそう、うん、だけど、まあ、別の人とね、なんかもうちょっと現代的な男と合コンしてる場合はそれなりに議論ができるとかっていうことってさ、まあアメリカナイズされてる場合には基本的にほら、うん、日本ってさ、妻にあの議論の相手になってもらうのを条件としてなかったけど、
はい、
まあだんだんこうちょっとこうアメリカ的なマインドの人が増えてきて、ちゃんとその自分が学歴高いだけじゃなくて妻も学歴高くないとまずいって思う人もちょこちょこいるから、そういう人たちを探し出してその中に入ってって頭の良さを見せれば、あのそれは武器になる子になりますよね。それが一つ。あともう一つは、うん、さっき言ったように頭がいい子は大好き、仕事ができる子も大好きだけど、成功は俺より1センチだけ低くしてほしいという男のプライドみたいなのがあるわけよ。でそれは超くだらないから鼻で笑うのもいいんだけど、モテって、モテたかったらその自分がね92で身長192で、うん、男が188だったらちょっとかがんであげると、はい、185ぐらいになれば非常に、あこの女すごい議論もできるし頭いいしいいなって思うけど、
うん、
その195のまま満勤で喋っちゃうと、なんか俺が勝てないと思うと男のプライドが傷つくわけよ。
そうですね、
だからそのすごく自分が見せれる頭の良さの削るってのはさ、これ男はやったことないからさ知らないだろうけどさ、バカなふりをするのってできることできない子がいて、バカなふりってその私みたいにその本当にキャバ嬢とかで30とかまで下げるんだったら逆にできるけど、ちょっとこう全部わかってるけど、あの単純にさ、そのレストランとかもそうじゃん、そのここも来たことある、あそこも来たことあるだけど、あ、はい、初めてですって言うと喜ばれたりする場合ってあるじゃん。
そうですね、
それを知識の分野でもやれること、うん、やっぱりその嘘はつけませんっていう素直な、なんかあのあなたが知らなくても私は知ってることがあるというふうに見せちゃう子はやっぱりそのモテの分野ではそのちょっと引き算ができる子よりは弱くなりますよね、は
い、うん、僕の周りとかで言うとあの知識というかね、うん、この共通言語で話せる人が好きですって多いですよ、うん、あの花束みたいな恋をしたみたいなもんでこう同じ話題で盛り上がれるとか、知識というかなんて言うんでしょうね、まあ、趣味なのかな、うん、
そんな嫌だけどね、あのカップル
嫌だけどねって言われてもいいじゃないですか、みんな、ね、カップルでフェスに行ってる2人とか微笑ましいですよ、なかなか すみさんにはないと思いますけども、
友達とった方が楽しいじゃん。まあいいや。でもなんかまあでもだからそういうそれあれもさ、だからさ、対象を間違えたら自分のさ、例えばサブカル好きな、なんか女の子、程よい対象を見つけれたから、はいはい、何あの子なんだっけ、俳優
有村架純さんね。
そうそうそう、有村架純は自分のことを好きそうな男と出会ったというのが一番の幸運なわけじゃん。
はい、
自分が程よいんじゃなくて、その程よい男を見つけたということですよ。だから知識が武器になり、趣味が武器になったわけで、あれが全く本当に最初のさ、バーかなんかで一緒になるような、
はい、
どうでもいい CM プロデューサーみたいな人だったりとか、あるいはもっと全然高度な頭のいい人だったら、合わないわけじゃん。そうすると、はい、それはブレーキになるわけじゃん。
確かに。
武器じゃなくて。だから、結局相手選びだとは思いますけどね。
う
ん、
そうですね。
あとはまあ、ちょっと小手先の技術として、男より1センチ下に見せてあげれると、うん、まあ、単純な、モテ指数は上がりますよね。
じゃああれですね、モテる女の子はこの知識の出し具合をコントロールできてる子ですね。じゃあ対象によって。
そうそうそうそう。てかまあ要は喜ばしてあげれるかってことだと思いますけど、う
ん、いやいや、これはなかなか面白い。ちょっとね、鈴見さん、もう一つぐらいいきましょう
よ。あー、どれだろう。これはね、私よくわかんないんだけど、
はい、
年上からモテる女子と年下からモテる女子の違い。
うん、これもね、いやでもあるんじゃないですか、うん、年上からモテるの私、おじさんばっか口説いてくるのって言って。
でも違う、ね、おじさんにすごいモテるんですよっていうのを、まあおじさんにモテるのはそんなに喜ばしいことじゃないから自慢じゃないような顔をして言う女っていっぱいいると思うんだけど、編集者とかでも多いじゃん、うん、おじさんにばっかり来られるみたいなこと言ってる人だけどね、おじさんにはね誰でもモテんだよ。
そんなことないやろあんた。
いやそうだよ、だってね、そこそこ行儀良ければ、おじさんにモテるのってそんな、まずおじさんはさ、その30代なり40代ぐらいの女性、独身女性で自分が既婚でもなんか相手してくれる人は好きだから、
はい、
みんな好きなんで、おじさんにモテるのはね難しくないので、はい、おじさんにしかモテないんですって言ってる女はモテない女だと思うんだよね。
いるけどね結構そういう人。
いやめちゃめちゃ多いよ。多いよね、私もなんか、周りの人もみんなそんなこと言ってるけどさ、そんなこと言ったらさ、みんなモテてるよおじさんには。
面白 い、 すごい。
あとおじさんって結構サービス精神があるから、大して興味ない女でも可愛いねとか、なんかいやこういうことなんか入れたら幸せだなとか、そういうことってなんか、うん、なんただの日本のおじさんの社交辞令として言うから、う
ん、幸せだなって、加山雄三さんみたいな人がいらっしゃるのでしょ
う。そう
二
人で。
これあれですよ、すずみさんとかね年下からモテそうですよ。なんかイメージ、
そんなことないですよ、私年下からモテ、私のね本のイベントって、若い女の子とおじさんが多いので、いないのが年寄りの女性と若い男の子は少ないですね、
うん、
だからおじさんにとっては楽しいイベントですよ、周り若い女の子が多いから。
あ、それさ、年下から告白とかそういうことあるでしょ。でも
男から、なんか2年ぐらい前に変わったかもしれないぐらいのレベル。
あ、そう、それ、それの時は何なの、すずみさん恋愛対象じゃないわけないでしょ。
2人ぐらいあったわ。なんかすっごい信じられないぐらい方形なスウェーデン人と、
むちゃくちゃ言ってんじゃねえよ本当に。いい、それいらないだろその最初のところは。
あとね、なんかスーツにね、
あの人のいいとこ見てくださいよ。
スーツにね、なんかね、 ビビアン・ウェストウッドとかのね、ベルトしてるね、サラリーマンなのに、
はい、
ちょっと V 系な着こなしをしてる変な年下
え、ね、あれでしょ、鈴見さんに告白してきて振った人でしょ、それは。じゃあ2人、
そうそうそうそう
それ、そのね、その死んだ人を踏みつけるようなことやめてくださいよ、もう
っていうかさ、でもさ、そのまあだから別にモテてはないよ、そんな、 そんなの嬉しくないでしょ、それぐらい。
まあそのね、うん、あの、うん、いやそれまず方形っていうところを確認してるってのもすごいですよね、鈴木さん。
いや一応ほらなんかテイスティングはするタイプだから、
う
ん、
もやもやテイスティングだけに、
うん、そうそうそうそう、
なるほど。
だから私あんまりよくわかんないんですよね、持ってる人は結構全方向に持てたりすると思うんだけど、うん、
あ、買った。
私は別にどっちからもそんなに持ってないんですよ。まあおじさんには持ってるけど、おじさんには全員持てると思ってるから、うん、なんかそんなに
面白いな。年上からモテる女子とかおじさんからモテる女子はモテないっていうの面白かったです。
いやそうそう、おじさんからモテるっていう、うん、あのアイデンティティの人はちょっと見直した方がいいですね。
いやいや、それがね今日なかなかのパワーワードでしたね、僕の中では。
あ、そう。
はい、こんなお話をしつつ、鈴見さん、本番組もそろそろ閉店時間ということで、はい、
うんうん、
あの触りきれなかったやつもまた次回以降触れていければと思っています。
はい、ぜひぜひ。
本番組恋するなロマン食堂鈴木すずみのビストロラビンは L オンラインにて毎週水曜日これからも配信予定でございます。ぜひ次回も楽しみにしていてください。すずみさん、ありがとうございました。
はい、ごちそうさまでした。